最初にですね、北イスラエルのヨアシオのプロフィールがなぜか書いてあります。実はこのヨアシのプロフィールはですね、13章でも同じことが書いてます。だから珍しく再記述しているわけですね。なぜ2回も同じことを書いているかといったら、それは17節に意味があるんです。それは南ユダのアマツヤとこのヨアシオの人生を対比したかったということです。読んでみると、ユダのヨアシの子アマツヤはイスラエルのエホアーズの子ヨアシの死後なお15年生きたってあります。前回ですね、この15年生きたということは、特別にこのアマツヤがですね、神様から長い時間を特別にいただいたということを言いたいということですね。これ後でまたお話したいと思いますけれども、このアマツヤはですね、前回傲慢になって北イスラエルに宣々布告をしたんですけども、この身の丈に合った戦争じゃなかったもんですから敗北してしまって、でサマリアで捕虜になったようですね。でそれでこのヨアシュが死んでからでしょうか、アマツヤは解放されて、ようやくエルサレムに帰ることができました。でそしてですね、なぜかアマツヤは最後は悲惨になります。19節見てください。エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てた。彼はラキシュに逃げたが、人々はラキシュに追って送り、そこで彼を殺した。つまりアマツヤの最後はですね、暗殺されたということですね。王様が暗殺されました。それで王様専用のお墓に埋葬されたようですけれども、このお父さん、彼にはお父さんもヨアシュって言いますけど、お父さんはそのお墓に葬られてませんでした。だからお父さんよりはマシと思われたのかもしれません。はい、じゃあ次ですね。2番、アザリアの即位。お父さんのアマツヤが死んだ後に息子のアザリアが王様として即位します。このアザリアはですね、歴代史ではウジヤ王って言われる、このウジヤ王という名前の方が有名ですね。で、基本的に彼は信仰深い良い王様です。で彼は52年間も王として即位しました。52年もね、治められるということはそれだけ優秀ということですね。多分南ユダで2番目に長い期間王様になった人です。でこのアザリアはですね、エイラトという町を、自国の領土に組み込んだって功績が書いてますが、このエイラトはですね、シナイ半島の北にある赤羽湾付近の町らしいんですね。でこれはソロモンの時代に、ソロモンがこのエイラトを通してエジプトとかシェバとかですね、南の国と海洋貿易を広げた場所なんですよ。そのエイラトを抑えたということは、このアザリアはですね、ソロモン以来の繁栄を南ユダにもたらしたということです。だからやり手の王様だということですね。はい、今日解説は、アマツヤの最後とアザリアの、統治期間の話をしました。早速2番目に入りたいと思いますが、過去の栄光を取り戻す愚行というのがありますけれども、21節にですね、このアザリアは息子のアザリアね、アマツヤの息子、16歳で王様になります。で仲介書によるとですね、このアザリアが王様になったのはお父さんのアマツヤが死んでからではなくて、北イスラエルに捕虜として捕まったから その期間から王様になったとあります。つまりアマツヤは北イスラエルに連行されてずっと何年も監禁されていたわけですよ。ということはその間南ユダは王様が不在ということになりますね。王様がいないと、まあ、国は成り立ちませんから、まあ、このアマツヤの代わりにですね王様を立てないといけない。でもこの時アザリアはまだ16歳なんですね。それでもですね、とりあえず周りが彼をサポートするという形で16歳で王様に立てて、まあ、暫定政権といいますかね、それを始めました。でもさっき言ったようにアザリアは大変やり手の王様でした。16歳と若いんですけれども、結構政治がうまくてですね国は機能していったんだと思いますね。それでアザリアは王様として活躍するようになってみんなもですねいやいい王様がにな、ね、即位したなよかったっつってみんな喜んでいたんですけども、そんな時にですねお父さんのアマツヤが北イスラエルから解放されてエルサレムに戻ってきました。つまりお父さんも息子も両方いるわけです。だからこの時点で南ユダには王様が2人いることになります。ですからこの困ってしまったということですね。映画にですね「キャスト・アウェイ」っていう映画があるんですけども、見た人もいるかもしれません。トム・ハンクスがっていうかね、主演の映画なんですけども、まあ、このトム・ハンクスがね、まあ、仕事での出張で飛行機に乗るわけですよ。で同僚と一緒にこう飛行機と乗るんですけども、まあ、その飛行機が墜落してしまうんですね。これ事実をもとに作った映画らしいんですけども、でも幸いですね、不幸中の幸い、この主人公は、無人島に打ち上げられて命が助かります。でその打ち上げられた島で彼は何年もサバイバルをして生き抜きます。はい。でその間にですね時間を見つけてはイカダを作って、そしてそのイカダが完成するとですねその無人島から脱出して、この沖へとこう向かうわけですけれども、漂流中になんかタンカーに発見されてですね彼は保護されるわけですよ。で、まあ、何年ぶりだったか忘れたけども、もう本当に何年久しぶりにアメリカに、まあ、戻ることができたわけですよ。そして自分 の, まあ、地元に戻ってみたらですね、もう自分は死んだとみなされていて、もう葬式も済んでいました。で彼の奥さんも彼の親友と再婚していて、もう娘も生まれていました。で幸せに暮らしていたんです。まあ、そういうですね、まあ、悲しい映画なんですけども、でこのアマツヤもですね、まあ、まさにこのトム・ハンクスみたいな状況ですね。長い間北イスラエルに監禁されて、でもようやく解放されて祖国の南ユダに戻ってみたら、息子のアザリアが大変うまく政治を行って、繁栄してるわけですね。そこに自分が、戻ってきたわけですよ。さっきも言ったようにアザリアは有能な王様です。でみんな国民もアザリアのことを喜んでいました。でアマツヤはですね、まあ、どう扱ったらいいかみんな困ったと思いますね。さすがにもっと前の王様だからね、やっぱ粗末に扱うことはできないわけですね。まあ、それでですね表向きは 親子の共同統治ということで、2人で共同統治ということでそういう形を取りました。でも実際の政治はアザリアが握っていたんです。ですからもうアマツヤは肩書きは共同統治、ね、王様という肩書きは持ってるかもしれないけども、しかし半ばもう引退のような生活になってたと思いますね。教会でもこの牧師が年を取って引退するとですね、うちの OBC の集まりとかでも、いるわけですね。80過ぎた引退した先生が。でも何もやらさんわけにはいかないからね、祝辞とかの言ってもらったり、メッセージとかさせてもらったりして、で最後に先生祝祷お願いしますとか言って、祝祷したらもうありがとうございましたとか言って、こうそういうふうに扱うわけですね。だからもうアマツヤもですね、そういう、引退した状態だったわけです。ところがですね、アマツヤが暗殺されたとあります。皆さん、引退して何もしない人が暗殺されますか？暗殺されたってはそれなりの理由があるわけですよね。まあこれも仲介書にありますけども、彼は暗殺しなければ収まらない状況になっていたということです。つまり彼は再び自分が王様になって実権を握って息子から政権を奪おうと画策していた、これが事実だろうということです。つまりアマツヤは息子から王権を奪うためにクーデターを画策していた。それを知った、アザリアの側近が、まあ仕方ないということで、アマツヤを暗殺したという、そういうことであろうということですね。ダビデはかつて息子アブサロムにクーデターを起こされましたけれども、アザリアはお父さんにクーデターを起こされそうになったということですね。ですからアマツヤは再び かつての自分、活躍していた自分を取り戻そうとして、動き出したということですね。さっきの映画にも戻りますけども、あの主人公のこのトム・ハンクスはですね、自分が無人島にいる間にね、もう自分の妻がもう再婚して子供までできている、もう新しい生活が始まっている、それでそれを見て、これは運命なんだと、もうそれを素直に受け入れて、彼は自ら身を引いて泣きながら彼女と会ったんですけど、別れます。それで映画が終わるんですね。だから美しい終わり方というか、でもアマツヤはそうではありません。諦めがつかず身を引くことを拒否して、息子のアザリアから、優秀なアザリアから王権を奪おうとしました。つまり彼はですね、過去の栄光を再び取り戻したいという欲深い、そういう人になっていました。アザリアは、息子のアザリアはね、さっきも言ったように52年も王様として国を安定させた立派な王様なんですよ。もしアマツヤがね、へりくだってたら、あ、自分の息子って結構やり手なんだな、それを喜んでね、で自分はなんかサポートに回ろうとか言ってね、アマツヤは経験豊富ですから、キャリアがありますからね、 自分の経験の中からいろんなノウハウとかを教えることもできるし、サポートする側に回れば、非常にアザリアの、助け手としてとても役に立ったと思いますし、自分自身も幸せな晩年を送れたと思います。人間はみんないつかね、衰えて、枯れていくわけですから、もし新しい若い命がね、若者がいて可能性のある人がいれば、私たちは自分のポストを譲って、逆に若い人をサポートしていく、そしてそういうふうに生きる、自分が邪魔になっていると思えば、トム・ハンクスのように静かに去っていく、万節を汚さないように生きる、ね、アマツヤはそれができませんでした。それで自分の万節を汚してしまいました。私たちはそういう神の時、神の主権、それを認めて、今自分がどう生きるかを判断して歩みたいと思います。3番目、神に出会うための余命15年、さっきボーナスというタイトルでしたけど、さっきも言ったように17節で、北イスラエルのヨアシよりもアマツヤは15年長く生きたと書いてます。わざわざそれを書いてるということは、比べてるということですね。なぜならヨアシもアマツヤも同じような不信仰な王様でした。ところが二人の最後は大きく違いました。ヨアシは不信仰の中でそのまま死んでいきました。しかしアマツヤはヨアシよりも15年余計に長く生きることを神様が許されたということです。だからこれはアマツヤに対して神様がボーナスとして、その15年を有効に生きることで神の栄光を表してほしい、今までの歩みを悔い改めて神に立ち返ってほしい、そういうチャンスを与えた15年ということです。この15年延命っていうのを聞いたときにですね、やっぱりヒゼキヤ王を思い出しますね。ヒゼキヤ王も神様に、あなたもうすぐ死ぬから就活しなさい、そう命じられましたね。でもヒゼキヤは諦めがつきませんでした。神様そんなこと言わないで、私憐れんでください、もう少し生かしてください、そして必死に祈りました。でそれで神様はヒゼキヤを憐れんで、寿命を引き延ばしました。その時も15年でした。ですから15年という時間は神様がその人に余分に与えた、ボーナスとして与えた、そういう特別な恵みの時間と言えるんですね。最近ですね、今年かな、インドで飛行機が離陸した後にすぐ墜落する、そういう事故がありましたよね。覚えている方もいらっしゃると思います。その時に241名が亡くなりました。で、ただ一人ラメシュさんという男性が、一人だけ生存していました。しかもね、このラメシュさん何の無傷で、怪我もしてないんです。でも隣も両隣みんな即死です。本当に奇跡なんで242人の中でこのラメシュさんだけが生かされたんですか。彼が特別正しい人ではだからという理由ではないと思いますね。本当のところはもちろん誰もわからないと思いますが、一つ言えるのは、奇跡的に生き残った者は、自分は今からこれからはいい加減な人生を歩むことは 許されないんだ、そういう気持ちになるそうです。みんなアマツヤもヨアシュも不信仰な王様でした。でも神様はアマツヤには特別に15年の時間を与えました。それは当然アマツヤに今までの不信仰を悔い改めて神様に立ち返って神様の栄光を表す人生を表してほしいということで特別に与えられた猶予期間でもあるんですね。で、この15年の間アマツヤはどう過ごしたでしょうか。まあ、さっきのクーデターの話を聞いても分かりますように彼はかえって神から離れ不信仰な人生を歩んでしまいました。第二歴代史にはこういうふうにまとめられています。
第二歴代史25章27節、アマツヤが主に従うことから離れた時、エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てた。彼はラキシュに逃げたが、人々はラキシュに追手を送り、そこで彼を殺した。
はい。彼が暗殺されたのは結果です。なぜそうなったかというと、主に従うことから離れたときにそうなったって書いてます。つまり彼はせっかく余分に与えられた時間を神様に向き合って歩むんじゃなくて逆に従うことをやめた、離れてしまったということですね。それでどうなったんでしょうか。息子のせっかく息子が活躍してるのに、ね、妬みを持って嫉妬して取り返そうとか言ってクーデターを起こそうとした。それで南ユダを混乱に陥れました。彼は、まあ、そうやって惨めな最後を迎えました。アマツヤはダビデの子孫ですね。マタイの一章にはイエス・キリストの系図がありますね。あるいはダビデの子孫の名前がこう書いてますけれども、このアマツヤの名前は書いてません。残っていません。彼は神様に覚えられない人生を送ったということですね。
ガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。
はい、クリスチャンはみんなイエス様の贖いを受け入れて信じて神の子とされた存在ですね。で、古い自分はアダムにある自分は死んで過ぎ去って、新しいキリストにある命によって今生きています。本来はですね、神様ももう新しくされたわけですから、神の子というタイトルを与えたわけですから、当然霊とともに体も栄華してね、そして神様がいる御国にそのそばに置いて共に過ごしたい、そういうふうに考えたと思うんですよね。だから私たちは死んだ瞬間に神のと共に生きる、それがまあ理想的だと思うんですよね。でも神様は救い出したクリスチャンをあえてこの地上に残して、そこでしばらくの間生きるようにされました。それはやっぱり残されたまだ神を知らない人々のために使えるように、神の栄光を地上で表すように、そういう願いからすぐには取り上げないで残したんだと思いますね。ですから今私たち生きている命はですね、神の栄光を表すために 特別に残された時間、命なんですよ。で、この時間というのはね、永遠から見たらもう本当にわずかな時間ですよ。しかし、この短い地上の人生が偉大な神様に使えるように、人々に神とがどんなに素晴らしい方かを知らせるように与えられた、そういう貴重な時間です。ですが私たちはこの短い時間をいたずらに適当に過ごしてはならないんですね。しかもこの時間はそんなに長くはありません。間もなく私たちは神のことにふさわしい場所に移されます。本来神様が与えるところに移るんです。だから時間はそんなに残されていません。だから私たちは悔いがないように、アマツヤのように神から離れる人生ではなくて、ますます神様に近づき、神の栄光を表すために神に求め、そして与えられた時間を体を持って、使えていきたいと思います。悔いのない人生を歩みましょう。アーメン。